今日は第一ヨハネの手紙の5章1節から5節までです。第一ヨハネの手紙5章1節から5節。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。アメン。
アメン。
イエス様を信じるということ、それはどういうことであるのか。イエス様を信じた人はどのような性質を帯び、どのような特典があるのか、それが今日お読みしたこの箇所に書いてあります。まず一節に、イエスがキリストであると信じる者はって書いてありますね。よくイエス・キリストという言われているので、イエスが名前でキリストが名字だと思っている人もまあいるんですけれども、でもそれは違いまして、イエスが名前です。非常にユダヤではありふれた名前、イエシュアという名前は、ヨシュアですね。これは神は救いという意味です。そしてキリスト、これは名字ではなく称号です。王とか皇帝とか、そういった類のものですけども、しかしキリストはそれよりもっとはるか上、メシアです。神様から特別な油注がれたものです。キリストの意味は油注がれたもの。つまり特別な職が、特別な役割が神様から付与された人ということです。すなわち、イエスがキリストであると信じるとは、イエス様こそ神様から特別な任職の油を受けたものであるということを、それを信じる人です。ですから、イエス様を単に歴史上の一人物、人間のうちの一人、生まれて死んだら歴史の闇に忘れ去られていく一人の人間としている人は、イエスがキリストであると信じているわけではないんですね。神学校を出た人もですね、中にはイエスがキリストであることを信じていない人がいるんです。あれは歴史上の一人物だとか、ひどいのになると実は架空の人物だとか、なんか神学こねくり回すとですね、そういうふうに変な方向に行ってしまうことがあります。もっとも神学校出た人が全てがそうであるというわけではなく、中にはしっかりと本当に信じ、イエスがキリストであると信じて、そして立派な働きをしている人たちは大勢おります。ただ中にはそういう人もいるということです。ですから私たちも気をつけるべきなんです。その中にはそういう人たちがいるという、その中に入らぬように、イエスが単に一歴史上の人物、イエス様が単に何か、空手部でいうところのオスとか、そういうなんか称号、呼び名、掛け声の一つみたいにイエスイエス言ってる、そういうことにならぬように、私たちはイエス様というお方こそ誠に油注がれたものであるということを、それを信じること、 ではイエスがキリストであると信じる人はどうなるか。一節、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。イエス様こそ誠のメシアであると信じた人、新しく生まれ変わるんです。古いものは過ぎ去るんです。神によって生まれたものとされるんです。これはちょっと考えると驚きですね。なんでイエス様がキリストであると信じるだけで新しく生まれ変わったものとなるのか。このことはですね、本当に人の頭の想像を超えております。ユダヤの指導者ニコデモという指導者、霊的な、先生がおりましたけど、彼も分かりませんでした。ヨハネの福音書の3章、1節から読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の方の3章1節から、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人は夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老練になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものはもう皆その通りである。アーメン。イエス様はここでおっしゃいました。新しく生まれなければ人は神の国を見ることはできない。ニコデモはそれを分かりませんでした。ニコデモは新しく生まれるということを、母の胎の中にもう一度入って生まれるということ、一体それがどうしてできようかと、ね、肉体のこの体、母の胎から生まれてくるこの肉体の体のことをニコデモは言ってるのだと思いました。でも新しく生まれるというのは、水と御霊によって生まれなければならないものです。肉によって生まれたものは肉です。しかし御霊によって生まれたものは霊ですと書いてあります。人は生まれ変わりを信じますかということをよく聞かれるときは、だいたい輪廻転生のことを思い浮かべます。もう一度母の胎に入って、そしてもう一度新しく生まれる。でも輪廻転生というものがたとえあったとしても、それは無駄です。なぜなら母の胎から生まれるものは肉であり、肉のうちには罪が内在しているからです。ですから生まれ変わっても生まれ変わっても人間、罪を犯すどうしようもない存在なんです。生まれ変わるとはそういう肉によって生まれるのではなく、水と御霊によって生まれなければならない。水、すなわち死です。この世界は水によって一度死にました。ノアの時代です。また エジプトをしたイスラエル民族は水の中をくぐって、そして本当は死んだものとされたんですが、しかし神様によって生かされました。また皆さんは水のバプテスマをクリスチャンであれば受けます。水は死、それまでの生き方に対しては死に、そして神に対して新しく生き方を生き直す、そのことの誓いです。ですからまず水によって死を経なければならないのです。そして御霊、これは命を与える霊です。聖霊、強い御霊によって生かされること、御霊によって歩むこと、それがキリスト者の歩みであるわけです。ですから人はまず死に、そして新しくされて、御霊によって新しくされて、そして御霊に従って歩む生き方をするべきこと、そうするのであれば人は新しく生まれ変わることができるんです。新しく生まれ変わる人とは、それはどのようにしてなるのか。それは先ほどの第一ヨハネの手紙に書いてありました通り、イエスがキリストであると信じることによってです。イエスがキリストと信じる人々には神の子供とされる特権が与えられ、全く新しく生まれ変わるんです。ヨハネの福音書の1章の12節、また13節にこう書いてあります。これは非常にですね、何か遺伝的な呪いの束縛に入っている人、何か親がとんでもない人で、この先祖たちのとんでもなくて、自分もその血が流れていて、どうもそういう性質も、何か大人になるにつれてああいうふうにはなりたくないと思っていたのが、やはり同じ血が流れていてどうしようもないという、そういう不安のうちにある人には非常に救いの御言葉です。このヨハネ1章の12節から13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。遺伝的な何か束縛、親が何か病を持っている家系だとしても、イエス様を信じた人、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられるばかりでなく、もはやその人は血によって生まれたものではない、新しく、全く新しく生まれた、神によって生まれたものとされるんです。もはやそんな人は親のその束縛、先祖の束縛、そうした先祖代々受け継がれてきた、どうしようできない血筋や、あるいは先祖由来の、環境、そういった束縛からも全て解放されるということです。だからキリスト者は全く新しく生まれ変わる、全く新しい人たちなんですね。このようにイエスがキリスト、すなわちイエス様こそメシアである、イエス様こそ救い主である、イエス様こそ王である、そう信じる人は全くもって新しく生まれ変わるんです。そればかりではなく、神の子供とされる特権が与えられた。神の子供であるからには神の相続人でもあるわけです。とても素晴らしい特権が与えられるんです。ではそういう人はどういう性質を帯びるのかっていうのが、第一ヨハネの5章の2節以降ですね。まず2節、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。私たちがイエス様をメシアだとするのであれば、 神によって生まれた人たちです。そして今ここにいる皆さん、イエス様を信じてますか？
アーメン。
ではですね、今アーメンと告白したイエス様を信じている皆さんは、お互いに同じところから、同じ元から生まれたということになります。すなわち神によって生まれた。五章一節の後半に、神によって生まれたんです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれたものをも愛しますとありますね。皆さんを産んでくださった方、神様を愛するのであれば、その方、神様によって生まれた人たち、兄弟姉妹たちですね。キリスト教会では兄弟姉妹と呼んでおります。その兄弟姉妹をも愛する人です。ですから目に見える兄弟姉妹たちを愛すること、それこそ神様によって生まれたことをそのまま証しすることになるわけです。そして、イエス様が十字架にかかられる前に、新しい命令、新しい戒めを与えると言いました。その新しい戒めは、あなた方は互いに愛し合いなさいという言葉でしたね。その新しい命令、まあ古くからある命令ではあるんですが、しかしヨハネも、ね、新しい命令としてあなた方に戒めを与えますと、あなた方は互いに愛し合いなさいと言われました。すなわち神様から生まれたものの印、その1は兄弟姉妹を愛するということです。3節の方に、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんとありますね。神の命令というと何か堅苦しいもののように思います。しかし愛する人の命令であれば、それを守ることは苦痛にはなりません。愛し合ってる男女、愛し合ってる夫婦、旦那さんが例えば奥さんに、毎朝私のために味噌汁を作ってくれという、まあ、そういう、まあ、命令に聞こえますかね。まあ、しかし命令の一つですね。私のために毎朝味噌汁を作ってくれと奥さんに言うのであれば、奥さんはですね、旦那さんを愛しているのであれば、その命令を守るのは重荷とはなりません。むしろ喜びになりますね。喜びの方になるんですけども、でも旦那さんを愛していない奥さんだったら、その命令が重荷になります。嫌だなって思うようになります。こんな憎ったらしい夫のためにも味噌汁をカチャカチャカチャカチャ、嫌ですよね。そんな味噌汁旦那さんは飲みたくないですよね。ですから愛する人の命令であれば、その命令を守るのは重にはならない。これ明らかですよね。神様を愛する人は神様の命令を守る。そしてその命令は重荷にはならない、むしろ喜びになるんです。愛する神様がこれをすることが、私たちにこうなってもらうのが喜びだって書いてあるんだったら、私はそういうふうにしようね。旦那さんの好みが赤い服であれば、じゃあ私はそれまで青い服が好きだったけども、でも赤い服に違いようっていうふうに なっていくわけで、そしてますます旦那さん好みになっていくわけです。皆さんの誠の旦那さんがイエス様ですね。アメン。ですからイエス様好みのものになっていくんです。イエス様好みの服を身につけてください。イエス様好みの服は贖いの衣ですね。イエスキリストというお方、肉体、イエス様の肉体そのものがイエス様好みの服、皆さんに支給された服です。神様を愛するとは神様の命令を守ること、そしてその命令は重荷にはならないわけです。また神イエスをキリストであると信じた人の印のもう一つと、4節、世に勝つことです。4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。イエス様を信じる人は世に勝ちます。そして、イエス様は世に打ち勝ったお方ですから、私たちもそのイエス様のうちにあって、 世に勝利するわけですね。イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちに言いました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。皆さんは世の中に出ていくとき、確かに困難もあります。世から苦しみを受けます。世のありさまを見て皆さんは苦しい思いをしますけれども、しかし、勇敢でありなさいとイエス様はおっしゃいます。それは今の箇所はヨハネの福音書16-33なんですけども、イエス様が皆さんのうちにおられるとすれば、世に勝利した方が皆さんのうちにおられるということです。16-33です。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様はすでに世に勝利したお方です。皆さんがイエスをキリストであると告白するのであれば、皆さんのうちにイエス様が住んでくださり、すなわち世に勝利したお方が皆さんのうちに住んでくださるようになり、皆さんも勝利するんです。勝利者の側になるんです。イエス様は勝利者であり、また癒し主であり、備え主であり、また皆さんのことを変わらぬ愛で愛してくださるお方です。このお方を皆さんのうちに入れているのであれば、あらゆる場面において皆さんは勝利者になるんです。世に勝つ者とは、世に勝利する者とは、イエスを神の御子と信じる人です。このようにイエス様がキリストであると告白する人には、いろいろな特典があるわけですね。まず第一に、神によって新しく生まれるということ。それから、兄弟姉妹を愛するようになるということ。それから、神の命令を守る人になる。しかもその命令を守り行うことは重荷にはならないようになります。聖書の御言葉は一般の人が読めば本当に堅苦しい、そんなことを守れるかということの連続ですけれども、でもイエス様を愛する人にはその命令を守ることが苦にはならず、むしろ喜びになっていきます。またイエス様がキリストであると告白する人は世に勝利するようになります。黙示録にですね、ヨハネの黙示録の3章7節からですね、フィラデルフィアにある教会に送られた手紙が書いてあります。このフィラデルフィアは兄弟愛という意味です。すなわちイエス様をキリストと信じて、そして兄弟姉妹同士愛し合う、そういう教会に対してはこのように書いてあります。ヨハネの黙示録の3章の7節以降、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。 あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ることはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。アーメン。兄弟愛の教会はですね、叱責がありません。他の7つの、他の6つの教会には大体、しかしあなたに言うべきことがあると、そして叱責があるんですけども、しかし兄弟愛の教会にはそれがないんですね。この教会に現れる主はダビデの鍵を持っておられます。そして誰も閉じることのできない門をその教会に対して開かれます。その教会は力強かったわけではありません。その力は少しばかりしかなかった。でもそれでもなんでイエス様はこの教会を褒められたかっていうと、あなたには少しばかりの力があった、私の言葉を守り私の名を否わなかったからね。イエス様の言葉を守りイエス様の御名を否わなかった。イエス様を、イエスがキリストであると信じる人、イエスがキリストであると告白する人は、あくまでそのイエスの御名を否まない人にはこのように称賛が与えられ、また世の終わり、世に地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時に守られるんです。今世の終わり、試練の時のその試練の度合いが強まってきておりますけども、しかしその時代において守られる人は、それは兄弟愛の教会であり、イエス様の御名を否まない教会です。そしてその人たちは勝利を得ますね。勝利を得る人は12節、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう、ね、神の聖女の柱、柱っていうと何か無機質な物体をイメージするかもしれないんですが、しかし神の聖女の柱というのは、それは生ける人たちです。柱には上下左右がなければ意味がない、ただの一物体ですけども、しかし上下左右、皆さん一人一人が神の聖女の柱と なることができ、そして柱はね、足が生えて外に出ていったりしないですね。柱はずっとその中にいます。永遠に神の聖女の中にいて、そして聖女の一構成として聖女を支える、それはとても素晴らしい恵みです。神の誠の聖女は天のエルサレム、永遠の都です。そこに、その新しいエルサレムこそキリストの花嫁です。皆さん一人一人がキリストの花嫁の神の聖女のその一構成員となることができるわけです。それは何にも勝る栄誉です。神の御名を褒めたたえ、そして常しえに生きるところです。ですから皆さんはイエスがキリストであるというこの告白、これをしっかりと固く握り続けてください。そうすれば勝利を得る者として、勝利を得る者にはこのような栄誉が与えられるからです。どうかこの地上を歩む皆さんは、しっかり神の子となったことをしっかりと覚え、神を愛する者らしく、同じ神から生まれた兄弟姉妹たちを愛し、そして神の命令を喜んで守り行い、そして世に勝利したお方キリストを皆さんのうちに宿しつつ、世を歩み勝利を得て、そしてこのような素晴らしい栄誉を与えられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 アメン。愛するイエス様、イエス様、あなたがキリストであると今信仰告白を新たにいたします。あなたは油注がれたお方、イエス様、あなたは勝利されたお方、イエス様、あなたは私たちを変わらぬ愛でいつでも愛し、いつでもまどろむことなく見守り、共にいてくださる主です。イエス様、あなたは備え主、あなたは癒し主、あなたは勝利を与えてくださる主、このお方を私たちのうちに宿してくださった主を、あなたを褒めたたえます。私たちは新しく生まれた者たち、もはや肉によって生まれたものでもなく、親や遺伝によって生まれたものでもなく、ただ神によって新しく生まれた者たちです。そして同じ兄弟姉妹たちを愛するものであり、そしてあなたの命令を守る者たちです。その命令は重荷ではありません。また世に勝つ者たちであると書いてあります。イエスを神の御子と信じる者、イエス・キリストが神の御子であるという告白、それを決して取り下げない人たちは、このフィラデルフィアの教会のように世に来ようとしている観覧の時に守られる人たちです。主よ、どうかこの信仰のうちに固く保ってください。生徒たち一人一人、この世に来ようとしている観覧の時にあなたをしっかりと握りしめることによって守られ、そして後には勝利者として神の聖女の柱となることができますように、ですよ、一人一人を守り、終わりまで祝福し導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉。